日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。てっぺいです。
ありがとうございます。
ふみおくん行きましょうか。
やりましょう。
はい、ただいま、室内気温が 18.3 度ということで、はい、先ほど外から太陽の光が室内に入ってきまして、はい、まあ、ちょっと暖かくなってきたかなっていうとこなんですけど、
昨日から、
はい、
あ、ね、嬉しいことに、ちょっと、春のなんか感じですね。
そうですね。
春入り口みたいなね。
はい、
まあもちろん、あとまた寒い時もあるんでしょうけども、大阪の北部、まあ瀬戸内海気候ですから、まあ、天気はいいんですけど、
はい、
今日もいい天気ですね。
そうですね。はい、で、まあ僕らの1週間の動きなんですけど、
はいはい、
私、鉄平はですね、はい、先週の土日に、外に行ってきまして、
うん、ああ、よかったですね。
まあこれ、YouTube の番チャンネルでも、すでに動画公開してるんで、まあ、もしかしたら皆さんご覧になってるかもしれないですけど、一つはですね、
う
んうん、僕らのこの本局からちょっと行ったところの、うん、池田市と豊中市と、あとは伊丹市、まあ、兵庫県と大阪府の間にですね、うん、位置する大きな飛行場がございまして、僕らは伊丹空港と呼んでるんですけど、正式には大阪国際空港って言うらしいんですけど、
ね、
うん、大阪国際空港って呼んでる人、未だかつてほぼ聞いたことがないんで、まあ僕はもういつも伊丹空港って呼んでるんですが、伊丹っていうよりはちょっとね、読みにくいんですよね。
あの
伊丹十三っていうね、あの愛媛県出身の、はいはい、まあ、すごい名監督がいてはるんですけど、
面白い映画ですよね、
あの方の、まあ、漢字と、名字と同じ感じなんで、まあ、それでね、そう言ったら分かるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
まあ、伊丹市というね、兵庫県の、まあ、お酒で有名な土地がございまして、
あ、ね、
まあ、そこにございます。まあ、大阪府にも一応またがってるんですけど、伊丹空港のですね、スカイパークというですね、これ、ふみおくんも多分、FM ラジオでもね、
もうね、取材に前から僕何回も行ってますね。
うん、そうなんですよ。
もともとのね、大手の放送局におった時も行ってますし。
で、まあ、どういう場所かっていうと、はい、その伊丹空港って滑走路が、日本あるんですよね、
はいはい、
3000メーター級の滑走路と確か1800メーターぐらいの滑走路が日本あるんですけど、多分ね、あの3000メーター級の方の滑走路沿いにやと思うんですけど、うんうん、あの方向で言ったら、まあ、西側になるんですけど、西側南側わからないですけど、あのその沿いにですね、あの無料で入れる公園があるんですよね。
そうです
ね、はい、で、そこいるとですね、
う
ん、離発着する、伊丹空港離発着する、はいはいはい、まあ、特に離陸する方の飛行機がよく見えるんですけど。
そうだね、離陸の滑走路の方が近いですね。
そうですね。まあ、それでスカイパークって、まあ、空港の公園っていう意味で、そういう名前がついてるんだと思うんですけど、その伊丹スカイパークに、2月6日の、土曜日に、
はいはい、
まあ、家族で行ってきまして、
なるほど、
はい、で、まあ、ちょっと楽しんだんですけど、
まあ、近場 で、
そうです、ね、
安心して出かけられるというか、まあね、うん、今のこの時勢ですから、やっぱりいろんな人の目もありますし、
まあ、それはあんまり僕ら関係なかったんですけど、とりあえずあの、つぐみが最近、うん、あのまあ、鉄分じゃなくて、
はい、
あの空分が足りてないと、
あ、まあ
まあ、彼女もともと海外飛び回ってる仕事やったんで、
あ、ね、
まあ、僕の嫁さんなんですけど、やっぱりあのコロナウイルスで、もう本当にヨーロッパは今全滅状態やからね。
絶ですよね、
まあ、全滅では一部はあるかもしれないですけど、まあ、ほぼ現実的には行けないんで、うん、まあ、向こうでまだ2週間滞在、日本帰ってきたから2週間ね、あの隔離とかあるんで、現実的には無理なんで、
はいはい、
まあ、仕事に行けてないから、
う
ん、まあ、関空行くのはちょっと遠いん で、
あ、で、
ね、やっぱりあの自宅から近い空港って言ったら、うん、この伊丹空港やからね、
まあ、
で伊丹空港行って、
うん、
あの空分っていうのを、あの要鉄道の方がね、鉄分足らへんから、まあ、田部さん代表なんですけど、あの電車見に行くっていう、まあ、別に電車に乗るわけじゃないんですけど、
まあね、
あの見に行くっていうことやるんですけど、
鉄の匂いですよね。
そうですね、今回は、まあ、空分が足りてないんで、飛行機の離発着のシーンをですね、間近に見ようということで、ま
あ、そういうような動機があった
んですね。そうですね、でスカイパーク行ってきまして、
はいはい、
まあ、1日楽しんだんですけど、
まあ、よかったね、
まあ、別にそれはそれで終わったんですけど、はい、ちょっとやっぱ僕的には何かね、物足りない部分があって
なるほど、
まあ、せっかくね、こんな近くにこんないい空港あんねんから、
うんうん、
ちょっとこの空港を、
うん、
まあ、近くで今回は見たから、
うん、
次は遠くから見てやろうじゃないかという、うん、まあ、そういう計画立てまして、翌日の2月7日の日曜日に、今度はですね、伊丹市の隣に、今度大阪府の池田市っていうね、
はい、
まあ、僕らよく、さつき山動物園っていう ね、
う
ね、動物園よう行ったりとか、さつき山公園遊びに行ったりとか、
ね、
そうなんですよね、まあ、行ってるとこなんですけど、うん、まあ、その動物園の横にですね、うん、まあ、そんなに高くないんですけど、小さな山がございまして、まあ、それがさつき山とかね。
五月山とか行くんですよね。
そうですね。う
ん、
はい、で、そのさつき山の展望台から、伊丹空港が丸見えやと、
あ、まあ
まあ、いう情報を得まして、
眼下に見えると。
そうですね。
はいはい、
なんで、 今度は一人で行ってきました。
なるほど、
はい、久しぶりの一人ハイキングで、まあ、ハイキング自体もすごい楽しかったんですけど、
あ、よか
ったね、はい、
で、したね、
まあ、池田って火祭り皆さんあんのご存知ですかね。
ガンガラ火祭り、
ね。そうなんですよね、うん。で、結構あれ大きい松明をね、僕、前ね、JCOM かなんかのテレビで、JCOM ってその地域、なんかケーブルテレビみたいな局があるんですけど、その JCOM がね、ガンガラ火祭りのあれ、おととしかな、2019年かなんか18年の様子を映像にしてて、僕は初めて見たんですよ、映像で。あ、こんな立派な祭りやったんかと思って、うん、まあ、また見に行かなあかんなと、まあ、思わされたんですけど、そのガンガラ火祭りの、おそらくその祭りの一連で、あの大文字があるんですよね。あの大文字は京都が有名ですけど ね、あのこっちの池田にもあの山肌削って、まあ、そこにあの火で大っていう字をね、書くあのお祭りがあるらしいんですけど、うん、その大の文字を、その燃やす斜面がですね、普段は、僕もそれ知らなかったんですけど、解放されてるんですよね。
なるほど、そうです
ね。はい。それも僕今回初めて知ったんですけど、その台の文字を本来燃やす場所が、ちょっとこう、椅子が何個か、あの、筒状の、丸い筒状の椅子が等間隔に並べて、並んでて。
人っぽいんかな、あれ、ね。
そうですね。で、あ、あれ、なんか使うんですかね、なんかに。
なんか燃やすときに使うんじゃないですか。
あ、使うんですかね。
あるいは人がついてるとか、現場まだ、その、やってる最中に行ったことないですけどね。
直径がね、1メーターぐらいの丸の筒状の、なんかコンクリートの椅子みたいなやつが、まあ、1メーター間隔ぐらいで、こう、その、焼き面にこう、並んでるんですよね。で、そこに座って、まあ、あの、皆さん、こう、家族連れとか、ワンちゃん連れとか、まあ、一人で来てる方もいましたけど、こう、大阪の街を一望できるんで、こう、ダーッと見てたんですけど、だから、ハルカスは見えたりとか、まあ、千里中央のツインビルが見えたりとか、あっちの神戸の方も見えたりとかね。
このうちも見えるかもわからね、我々のね。
あ、僕らのところも多分見えてますね。そうですね。はい。そんな中ですね、まあ、そのエリアの中にある、伊丹空港もその場所からすごい綺麗に見えて、で、僕ちょっとそこでカメラ構えて、飛行機ずっと待ってたりして、で、まあ、そのスカイパークは近くで、で、さつき山は遠くでっていうね、まあ、そういう一連の伊丹空港を中心としたですね、ボラボラを土日にやってきまして、で、めちゃくちゃ面白かったんで、
ね、
まあ、もしあの、この近所に住んでる方ね、よかったらそういう遊びもやってみてもいいんじゃないかなっていう提案ですね。
今やっぱり近所ですよね。
そうですね。
地域です
よね。いいも悪いも本当に近所なんですよ、今は。
で、また本当にガンガラ火祭りといえば、まあ、もう有名な祭りだから知ってる人も多いけど、逆に我々みたい結構40年ぐらいこの辺住んでるもんでもまだ本物見たことないとか、
ね。近所ですけどね、めちゃくちゃ近所
です
けど
ね。隣の市ですからね、いろいろと。
僕も実際に見たことはないんですよ。
だからそういうもんでね、結局は自分のまあ生まれてきてこう大きくなった地元を深掘りしてね、
そうですね、
これからまだここでずっと暮らすとすればこれをどうしたらいいかとか、いろんなことに興味を持って、近所観察っていうんですか、近所探検みたいなもんがね、
そうそう、
もっともっとやるべき、まあ、時期とちゃうか
い
な、
いいチャンスですよね、そういうことができるね、
はい、こんなこと落ち着いてできるのはなかなかないしね、はい、まあ、近所でしたら別に、我々みたいな年寄りでも行ってもまあまあいいとこもあるやろうしね、
まあ、何よりね、あの、まあ、さつき山に至ってはもうファミリーハイキングのできるような場所やから、まあまあ普通に歩ける人やったら、あのちゃんとゴールできるようなコースを、
ね、
あのしっかりと設定してくれてました。
あ、それはいいですね、はい、あのちょっと負荷がかかってね、
そうそうそう、
うん、重い負荷はちょっと耐えられませんけども、
そうですね、
あれぐらいがちょうどいいかも分かりませんね、まあ、その他、まあ、あの服部緑地公園とか、結構この大阪の周りって公園がたくさんあるし、
まあ、南の方行ったらね、金剛山があったり犬鳴き山があったりとか結構いろいろ楽しめますし、あの海もねありますし、
そうです、
あの錦の浜とかね、
世界遺産のね、はい、あのそれこそ古墳ね、
あ、堺のね、
大仙古墳群、一つ二つやっぱり一周回ってみるとね、これどんなもんかっていうことがね、で今また古墳がどういう立場であの辺にあるかとか、まあ、宮内庁の話とかいろんなことがあんまり興味ないとこが出てきたり、中にもうペンちょっとね、あの僕の知ってる中学生の子なんかで測量してる子がおったりして、あの近くの、
あ、そうなんですか、
面白いですよね、
面白いことしてるね、
なんかやっぱり昔どうしてこんな大きなものは設計できたのかというような、そんなところから、まあ、関西はそういう意味では船もいっぱいありますからね、自分で挑戦してみるとかいうような遊びもできますね、
はい、まあ、そんなちょっと近所ボラボラとしてきまして、
近所探検の話ですね、
はい、とても面白かった、
あ、よかった、
それ皆さんもよかったら近所探検してみてください、
あ、ほんまですね、はい、僕もまあしょっちゅう今、まあ、ちょっと嫁さんがこういう状態ですからあんまり出てきませんけども、まあまあ、もう良くなったとしたらですね、この辺をもう歩き回りたいなとも思っております ね、
そうですね、あとね、まあ、今一部 すごい湧き立ってるんですけど、あのソニーのですね、アルファ1っていう、
うん、
ミラーレス一眼カメラのフルサイズの
カメラファンにとっては、
はい、3月25日やったかな、
うん、
一応ね公式サイトを見ますとですね、うんうん、3月の、
うん、
あ19日に発売予定というデジタル一眼カメラアルファ1、まあ、ILCE の1というらしいんですけど、これがですね、まあ、発表されまして、うん、で僕早速近所のヤマダ電機に行きまして、
はいはい、
実物を見ようと思ったんですけど、さすがにまだ実物はなんかないらしくて、あ、はい、あのこのパンフレット、綺麗なパンフレットがあったんでいただきまして、
発売前の、
そうですね、もう ペラペラ の、うん、あの追ってるやつですけど ねすごい簡単なやつなんですけど、
なんですよね、パンフレットって
あんまり金かけないですよね。
昔はもっとね分厚いアルバムみたいなパンフレットで、こんなフラグシップ機やったらもう、
はい、
分厚いぐらい1センチぐらいあるようなですね、 あったんですけども、
まあ、やっぱり紙がね、紙がこうだんだん減ってきて、これどっちか言ったらホームページとか、
ういうこと、
ね、PDF ファイルとかデジタル取説みたいなやつがね、まあ、たくさん増えてきてますから、
ね、
まあまあけどこれでもまあ出してくれるだけありがたいなということで、まあいろいろカメラの性能とかこれを見ながら、まあ当然僕がね買えるようなカメラではないんですけど、はい、ただこういうのを見ながらですね、
う
ん、ちょっと空想するのも楽しかったんで、
あ、
そうですよ、はい、ザ・Z1 って読むんですかね、新次元へアルファ1というね、まあ、そういうパンフレットありまして、
なんと
ちなみにお値段はですね、
うん、
ソニーストアで購入すると、
うん、
80万円プラス税と。いうことで、
あ、そう、
しかもこれは本体だけです、
はい、
レンズを入れるとまあまあ軽く100万はいくかなというような感じのする非常にすごいカメラでございます、
ね、大金見という値段ですね。
そうですね、はい、またあのお金を持ってる方はよかったらのアルファ1ちょっと手に取ってもいいんじゃないか、
そ、ね、
という感じがします。
まあね、まあ、使い心地とかそんなのやってみて分からんけど、まあ、
そうですね、
まあすごいでしょうね。
いや絶対いいカメラであることは間違いないんですけど、す、うんうん、まあ、ただ僕には絶対使いこなせないし、まずちょっと値段的に買えるもんじゃないんで、うん、まあ、これ今回はちょっと、
はね、
そうですね、あの話だけ、あ、いや、いいっすよ、それはあげるよって言われたらいくらでももらえますけど、
うんうんうん、
まあ、実際に自分で買うのには絶対買わないですし、
ね、
はい、まあ、すごいいいカメラやな、このカメラ持てる人は幸せやなというような感じもいたしました。あとですね、まあ、これお便りコーナーで紹介しようかなと思ったんですけど、実は先ほどですね、我々の大事な大事なリスナーさんからですね、こういうものをいただきまして、
それチョコレートちゃいます
か？これはね、うん、ネッスルキットカット。
ああ、例の有名な受験のお守りのやつですね。
すね、
はい
はい、このキットカットね、
はい、
今、紙パッケージのキットカットが売ってるんですよ。これ普通ビニールでしょ。
あ、そうでしょ、
ね。これよう見たらね、音、皆さん音聞いてください、これ。ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、これ、紙素材なんですよ。
ほう。
パッケージが、
ああ、このほどね、
はい、
そういう封筒も以前で、
はい、
僕なんか雑誌取ってるじゃないですか、何冊か、
はい、
あれもビニール袋に入っとったんですよね、
はいはい、
この全部紙になりました。
あ、まあ、やっぱ環境のことを考えてるかもしれないですけど、
はい、もうそれはもう、
ただね、多分このネッスンの今回のキットカットは環境のことももちろん考えてるんですけど、うん、それプラスですね、うんうん、この紙素材にした理由っていうのは、
うんうん、
表にね、
うん、
メッセージをかけるようになってるんですよ、自分の夢をかけるようになってて、まあ、だから紙にしたらしいんですけど、
あ、書けるよね、
でこんなこと書いてますね、
はい、
日本国バンバ文雄様、
はい、
JOBBB の皆様へ、
はい、
本年もよろしくお願いします、
うわ、
バイウエモン、
うか
ーキャーというね、
キャキャキャ、
ウエモンさんが、
はいはいはい、
メッセージとともに、
はい、
キットカットをいただきまして、
何あるかってちょっと興味ありますね、
はい、ネスレ日本株式会社神戸市らしいですね。
神戸
の、ね、神戸にあるらしい。
島にあるんですよ。
まあ、ネスレ自身はスイスの会社なんですけど。はい、
そうですね。
はい、日本はあの神戸がやってはるのかな。はい。
キットカットも、ね、キット活動という。
そういうことですね。
そういう言葉に合わせて、
はい、
数年前から受験生、もっと前かな。
うん、
受験生のお守りに使ってるみたいですね。
そうそうそう。
うまいこと合わせましたね。
はい。小さいサイズのキットカットが15枚。
おー、入ってますか。
入ってると、1枚あたりの熱量が54キロカロリー。
あ、そうですか、熱量まで書いてくれました。
だから1本食うたら、
はい、
ね、算数1問解けるぞとかね。
なるほど、
グリコじゃないですかね。
まあ、
そういうことも。
グリコは 300m ですよ。
そうですね、
人飛びね、
はい、僕ね、はい、キットカットの思い出が1個あって、
う
んうんうん、まあ、昔よう自転車でね、日本とか世界とか行っとった時に、あの韓国行く時にね、僕よこのキットカットを持って行ってたんですよ。別にその勝つとか負けるとかそういう大層なことじゃなくて、単にうまかったから持って行ってたんですけど、やっぱり韓国って結構日本と一緒で暑いじゃないですか。ま
あ、
特に夏はものすごい暑くなるんで、自転車でね、あの走ってたら、もうあの 体もそうやし自転車自身もすごい熱くなって、で僕あのハンドルの前にね、うん、モンベルのバッグをこういつもつけて走ってたんですけど、そこに、まあ、あのすぐ食べれる蛍光食とかをね、まあ、
乗りながらでも
そうそう入れてたんですよ、はいはい、そしたらやっぱりそのカバンがめっちゃ熱なってこのキットカットがドロドロに溶けるんですよね、
そんなもんでっか、
でもう触ったらもうぐっちょぐちょなってるから、うんうん、あこれちょっと今食われへんなと思って置いといたんですよ、うんうん、そしたらまあ大体、まあ、朝スタートして、うん夜に目的地に着いて、うんうんうん、でまあ宿舎で一日寝るんですけど、うん、でその時に、うん、やっぱ夜になるとだんだんこうたあの気温も低くなってきて、はいはい、でカバンの中身もだんだん冷めてくるんですよ、うんうん、であの宿泊先に着いて、うんまあ、次の日のサイクリングのためにいろいろ準備するじゃないですか、うん、その時あのカバンもやっぱ整理するんですけど、うんうんうんまあ、キットカットどうなってるかなと思って開けたら、うん、すっごいドロドロにもうマグマのよう溶岩のように溶けてね、うん、固まってるんですよ、うんうんだもうこれ食われへんかなと思って、まあ、けどせっかく金出して買ったやつやしと思って、はい、パッケージ開けて食べたらですね、うんうん、びっくりしたんが、うんうん、これキットカットって中にウェハースみたいな、うんあのまあ、クッキー状のね、うん、あの生地が入ってるんですよ、
食べ物としては、ね、
でその周りにチョコレートコーティングしてるんですよね、だからで驚いたんが、うん、こんだけドロドロに溶けてんのに、うん、中のこのクッキー状の生地がね、うんうん全然湿ってないんですよ、うん、サクサクなんですよ、
なるほどなるほど、
まあ、これどういう、ねうん、秘密があるんかなっていまだに分かってないんですけど、うんうん、僕のキットカットの思い出はその韓国サイクリングですね、
なるほど、
はい、うん、まあまあそんな思い出もございます、その時はまだこんななんかあの、ね、キットカットとかそんななかったですよ、多分あんまりなかったと思いますわ、うんまあ、最近になってやっぱりねあの、まあ、こういうご時世もあってね、うんまあ、それとやっぱり春ってなんか受験とかいろいろあるじゃないですか、
まあね、これアイデアですよね、
そうですね、
名称とキット勝つという、はいま
あ、これがあの果たして本国のスイスの方ではこうやってるんかどうかとかね、
やってない
よね、まあ、世界的にどういう販売展開してるかちょっと気になりますけど、まあ、日本ならではの ね、
そうですね
売り方かなと思います、まあ、
しかし面白いですね、そういうヨーロッパ企業のこんな大きな企業が、はい語呂合わせでね受験をまあうまいこと使っていくというか ね、
そ, うですね、
まあ、その辺 の、 この自由な発想というんですか、
はい、
なんか考えられないことをやっぱり考えて、
うん
もうスイスの言葉とか無視して日本語にそれを直してみるとかね、うん、そのなんというのかこう大胆な発想みたいなもんがですね、うん、非常に今の時代に必要なもんちゃうかなと思いますね、
あそれとあれか文雄君思ったけど、
うん、
次バレンタインデーやな、
まあ、もちろんそうですよ、
それもあるんか、
これもだからバレンタインと受験をうまく重ねてね、
はいはいはいはい、
それはネッスルはすごいこれでまあ大きく業績を伸ばしはったと思いますよ、まあまあ大きな会社やからこれだけはもちろんないんですけどね、そ
うです、はい、まあ、というわけで上間さんありがとうございました、
ありがとう、まあ、いろいろあの語呂合わせも賭けもあって、
はい、
まあ、番組にも元気出せよというような症例もありですね、
はい、そうですね、
なかなかこの意味の深いプレゼントをいただきましたね。